越しですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーのフさん。先週に引き続き、スペシャルパーソナリティとして、不妊カウンセリングと子宝食事相談室、コウノトリご飯の代表、小山田亜希子さんにご登場いただきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小山田さん。
はい。
スペシャルパーソナリティ、先週は1回目でございましたけれども、いかがでしたか？
すごい緊張しました。
そんな風には聞こえません
そうでしょうか。
今週も先生といろんなお話を進めていただければと思います。
はい。
それではゲストの先生とテーマをご紹介ください。
はい。ファティリティクリニック東京院長、小田原靖先生にお話を伺います。今日のテーマは、不妊の原因と検査、PGTA やトリオ検査などについてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
こんにちは、小山田亜希子です。先週に引き続き、今日はファテリティクリニック東京にお邪魔しています。としさん、今週も一緒によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでは今日のゲストの先生をご紹介いたします。ファテリティクリニック東京院長の小田原靖史先生です。よろしくお願いいたします。
はい。先週に引き続いてよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週は不妊治療の保険化についていろいろお話をさせていただきました。今週はいろんな検査が、まあ、新しいものが出てきています。日進月歩でございます。はい。多分その辺のお話になると思いますので、
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。やはり先生、不妊の原因には様々なものがありますが、体外受精を行う際に良好な胚を移植しても妊娠できない時がありますよね。肺を移植するタイミングや子宮内の環境について教えてください。
はい。体外受精の妊娠率が 100% であればいいんですけれども、はい、皆さんご存知のようになかなかそこまでは至らないというのが現状でございます。まあ、年齢によって違いますけども、だいたい大まかに言って30-35% くらいの1回の移植あたりの妊娠率っていうのは現状なんですね。
はい。
ということは、まあ、2-3 回しないと妊娠には至らないっていう部分がございますが、うん、やはりいい卵を戻してもなかなか妊娠しないということになりますと、はい、まあ、患者さんと私との間で、いろんな話があって、必ずなぜでしょう、どうして妊娠しないんでしょう、うん、まあ、皆さんはおっしゃられます。もちろん一番大きい原因っていうのは受精卵の染色体質ということになって、それがやっぱり7割8割はあるのかなというのが感触でございますけれども、ただ受精卵以外にその子宮側の環境が問題じゃないかというのが最近言われておりまして、その中には子宮の中の炎症、慢性の子宮内膜炎とか感染症というのが何か子宮の免疫的な基準も含めて着床を阻害するんじゃないかということ、あるいは着床の時期というのはある程度決まってるんですけども、中にはそれがずれることによって卵と子宮の内膜との着床の時期のバランスが悪くて妊娠に至らないということも可能性として指摘されておりまして、そういったものの検査というのが今行われています。
はい。そうですね。着床の窓や子宮内の細菌バランスっていうのは、これ最近どうですか？やはり、
はい、着床の窓っていうのはですね、インプランテーションウィンドウと言いますけども、もうこれは昔から言われていることなんです。で、私1982年に卒業しまして、87、8年くらいメルボルンっていうところで 研究診療してたんですけど、はいはい、その当時からやっぱりその着床の時期をどう見てそれの異常をどう評価するかってことが言われてて、当時はですね、今の、いろんな遺伝子検査がなかったものですから、電子顕微鏡で子宮の内膜を見て、ピノポードっていうんですけど、着床の時期になると内膜にね、キノコみたいなのが出てくるんですよ。でそういうのの出現時期とかっていうのを見て、そういう時期を見たりとか、ですからこれは本当に永遠のテーマでしてですね、着床の窓の時期っていうのがどうかで、もしずれるとすればそれが何がきっかけでずれるのかというようなことは昔から言われているんですね。で、あとその細菌のバランスに関しても、はい、子宮というのは基本的に無菌的、菌はいないんですけれども、ご存知のように、外とつながっているわけですから、はい、どうしても解剖学的には、子宮の中に菌が入りやすいという構造にはなっている、はい、ただもともと菌の量がすごく少ないものですから、はい、通常の例えば細菌培養の手法ですと、子宮の中の菌というのは調べることができなかったんですね。でこれも今の遺伝子検査によってその菌の、遺伝子を見ることによって、できるようになった、菌が分かるようになったということがありまして、今積極的に行われるようになってきたということがございます。
そうですね、やはりあのエマ、エラ、アリス、トリオ検査と言われてますけど、この検査を受けるメリットというのは先生現場でどのように感じていらっしゃいますか？
はい、医療ってすべていわゆるエビデンスレベルといいまして、まあ、それが本当にどのくらいこう確実なのかという部分というのはあります、まあ、そういう意味で言うと、例えば着床の窓をずっと研究されていることですけど、これがまだ 100% 認知されているというよりは、まだ今いろんな研究をしてその、まあ、効果を最終的な判断をしているという多分状況、そのために先進医療に、この辺の検査は入っているということになると思うんですけれども、非常にその遺伝子検査で着床の時期の RNA、 そして子宮の内膜の遺伝子出現とか菌が、検査できるようになったということ で、しかもこれは細胞を少し採取するだけで検査ができる、非常にその検査自体もご本人に負担が少ないということがありますので、検査としては非常に有効だし、必要であればやるべき検査というふうに僕は思っています。
はい、
先生、どのような患者様にこの検査を、はい、お勧めしますか？
はい、一般的には着床不全という言い方がありまして、着床不全というのは、まあ、2回両交配を戻したんだけれども妊娠しないということで通常定義されているんですね。ですのでやっぱりまあ2回移植をしたんだけどうまくいかないということであれば、僕らは積極的にこういう検査を進めています。ただ1回1回が真剣勝負ですから、やはりそれは治療移植を受ける前であったり、あるいは1回の不成功の後でもやはりご希望があればですね、やっぱりやっておく、つまり体に負担のそれほどかかる検査ではない、まあ、検査の結果が出るのに1ヶ月くらいかかっちゃうんですけれども、ただ決して何か体にいろんな影響を受けるものではないので、個人的には、まあ、費用の問題とかですね、そういうことも含めて、まあ、バランスを考えてですけれども、積極的にやっていい検査というふうに思っています。
なるほど、
ありがとうございます。そこで僕は先生にちょっとご質問したいのは、そう、着床しない方、まあ、妊娠しない方っておっしゃったんですけど、たまに私たち患者さんの質問で着床はしたんだけども妊娠足らなかったと、この場合はどうですかって聞かれたりするので、ちょっと私たち回答に困っていて、はい、そのぐらい先生ならどう答えますか？
はい、着床したんだけど妊娠に至らないというのは、おそらく妊娠反応を見るための HCG というホルモンの検査が微量に出たんだけれども、まあ、その後に、陰性になってしまった、うん、ということだと思うんですね。で、そういう中には当然受精卵の異常っていうのもありますけれども、その着床の窓の異常もある可能性がありますので、それは検査の適用になるのではないかと僕は考えています。
ありがとうございます。私のことが聞かれたらそのようにちょっとお答えさせていただくにいたします。
そうですね、
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今日の妊活ラジオのゲストはファティリティクリニック東京院長の小田原靖先生です。お話を伺っている私は不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯の小山田明子です。先生、肺と流産の原因について教えてくださいますか？
はい、皆さんなかなか妊娠しなかったり、あるいは、残念ながら流産になってしまうという時に、原因が何でしょうという話を常にされます。で、いろんな原因が当然あり得るわけですけれども、ただその中のやはり7割は受精卵自体の異常があって着床しない、あるいは流産になってしまう。で、着床しないのと流産の違いっていうのは、その異常のある染色体の位置と、その情報量の違いだと。つまり大きいいろんな遺伝子を持っている染色体の異常であれば妊娠しないで、非常に小さい染色体の場合には妊娠に至るけど流産をしてしまうというのが多いのではないかというふうに患者さんにはお話をしています。
私も不妊治療していた時に流産の経験があるんですけれども、やっぱりどうしてなんだろうっていうね、気持ちになるんですよね。できたらやっぱりしなくていい流産はやっぱり避けたいなというふうに思うんですけれども、私の時はあまりこの今ねある PGTA というのはそんなにメジャーじゃなくて私も知らなかったんですが、今はこの PGTA というものがありますが、先生、 PGTA について教えてくださいますか？
はい、PGTA というのはですね、受精卵というのは体外で培養しますと胚盤胞というですね、着床する直前の状態までだいたい5日間で育ちます。で、その状態になりますと将来赤ちゃんになる部分と将来胎盤になる部分というのがはっきりと肉眼的に、顕微鏡下ですけども分かれて見ることができます。そうすると、赤ちゃんになる部分を傷つけることなく外側の胎盤になる部分の細胞をだいたい5つくらい取る。で、それを検査に回して、遺伝子検査をするということで、染色体の異常があるかどうかを調べるという検査です。で、これは海外、国によってはもう制約なしにできるところもあるんですけども、日本の場合にはまだこの PGTA が始まって間もないということで、その実際にどのくらい有効かということをもう少し見ていこうよというのが今の日本産科婦人科学会の考え方でして、で、そういうことから PGTA ができるというのはまず施設が限られています。で、 PGTA ができるという施設がだいたい50施設くらい日本にございまして、で、さらにそれを受けられる方というのは体外受精を2回やって残念ながらうまくいかない方、あるいは2回流産を繰り返している方ですね。で、そういう方に関してこの検査が有効かどうかを見ていこうというのが現状の、学会のスタンスで、結果を見つつその適応を広げていこうというところになっています。で、やはり非常に有効な検査なんですけれども、肺を取って検査をするということはやっぱり費用がかかるんですね。で、一つの肺あたり、10万円くらいかかってしまいます。で、今は保険診療の中でこの PGTA はまだ先進医療に入っておりませんので、保険診療で受けることができません。
そうなんですよね。
ですので、もし PGTA を受けるということになると、全てが自費になってしまうんですね。ですので、今保険診療で体外受精って大体10万円から20万円で受けられる時代になりました。それが40万、50万になって、さらに受精卵1個あたり、10万円かけるということになると、場合によっては1回の治療が100万円近くかかってしまうんですね。
恐ろしいです。
それで、100% うまくいけばいいんですけども、もしその受精卵に異常があるのしか見つからなければ結局移植をする肺は見つからないということで、全く無駄になってしまうし、また正常と診断された受精卵を戻しても成功率は残念ながら 100% ではなくて、大体当院で 65% くらいの妊娠率で 10% くらいの流産率がございますので、なかなかその治療をそこに進めるっていうのもなかなか難しいところなのかなというのが現状でございます。
どういった患者様にこの PGTA をお勧めしますか？
そうですね、 年齢が高い方は本来その初回であっても僕はやってもいいかと思いますが、先ほどお話したように今日本の学会では、まあ、2回不成功2回流産という、まあ、縛りというか規定がございますので、それ以降の方に一応お勧めしているということになります。
で、まあ、BGT について先進医療としてこれからどうなっていくのか、はい、またこう将来保険適用についての期待する声がもちろん大きいんですけども、はいはい、この、まあ、これからについて先生のお考えをお聞かせ願いますか。
は
い、
現状で PGT は先進医療の B というカテゴリーで今研究が進んでおります。はい、でいくつかの大学、東大とか阪大あるいは、徳島大学とかがメインになって、はい、そこから我々のような一般の不妊 の, 体外受精の治療施設にその症例数が何件か振り分けられてその効果を見るっていうのが、本格的にはこの秋ですね、もう少し始めて、それで、まあ、大体200例くらいまずやってみようというのが今のところです。でその効果が出ればなんとかその先進医療として今度は他の先進医療と同じようにできるようになるかというのが今の現状でして、まだ実際先進医療になるにもちょっと時間はかかるし、保険ということになるとまだ先になるのかなというふうに思うんですが、個人的にはこの治療は非常に有効でですね、というのはちょっとまあこれはうちのデータなんですけども、はい、保険になってから PGTA をする方が激減しました。はい、でそれによってですね、当院の妊娠率は、40から44歳の方の配色型の妊娠率って保険前の2021年は 42% あったんです。はい、つまりやっぱりそれなりに PGTA の方が多かったから、それが2022年は、ね、26% なんですね。
で
そのほとんどは PGTA のやっぱり受ける受けないに関わっているので、まあ、明らかにやっぱり有効性は僕はあると思っているので、とにかく早く負担なく、できるようにということになればと切に願っています。
聞きました。
なるほど、ね、
40歳は今のデータすごい数字ですよ。
はい、すごい、はい、すごい差が出てますよね。実際に私のカウンセリングにいらっしゃってるクライアントさんたちもですね、 PGTA 受けられてやはり正常肺ですとかあとモザイク肺を移植して出産に至ってる40代の方って結構いらっしゃるんですよ。うん、
ですね。ですから個人的にはこれ極めて有効な治療方法だと。
そうなんですね。
一刻も早く、ね、はい、保険適用になるように、保険で使えるように、
うん、そうですね、
望みますね。
はい、本当にそうだと思います。それでは最後になりますが、妊活中のリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、本当に不妊治療というのはゴールの先が見えなくて長くて本当に大変な治療です。手術を1回すれば終わりとかそういうことではなくて、実際にこんなはずじゃなかった、まあ、こんなに時間がかかるんだというのを実感されている方もいらっしゃると思うんです。反面その治療に関する情報っていうのはなかなか本音の部分っていうのが出てこなくてですね、ウェブサイトとかでいろんなことが、まあ、あってもネガティブなことだけだったりとか、まあ、実態がなかなか分かりにくいということがあります。我々医療関係者としてはできるだけ皆さんにそういう情報をですね、まあ、お伝えしたいということを常に思ってて、私のところでもいろんな相談もありますし、今日の小山田さんとかはカウンセラーとしていろんなそういう情報発信をしているので、ぜひそういうことを利用してですね、治療の情報を得てなるべく負担のない形で短い時間で治療が終わるようにしていただければというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ファティリティクリニック東京院長の小田原康先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。